イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
150回記念。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
おめでとうございます。
イエーイ、
150回でございます。
いや、
ピューピュー、
やっとね、150回を迎えました。イカです。
リノリです。
オケイです。
3人合わせて
イカラジです。
何この探り探り感。
いや、下手やな。
なんか唐突に150回が来ましたね、
う
ん、
そうですね。
よく考えると150回次どうするってざわざわしました、僕は。
そうね。なんで、まあ、今回はスペシャル回ということで、
はい、
まあ、いつもだったら前後半に分けて、
うん、
前半雑談でってことやるんですけど、
はい、
まあ、今回は主に企画的な感じでですね、
はい、
まあ、ゲームについていろいろ、なんていうんですかね、普段と違う視点で喋っていこうかなと。
お、ボードゲームポッドキャストっぽい。
ぽいですね。
もうね、このままじゃ全部フリートークしそうになるもんね。
やばいやばい。
そう、なので、まあ、今回は何をしたいかというと、
はい、
いろんな部門でボードゲームを語っていこうと、
うん、なるほどね。
大丈夫？
もうさ、3人しかおらんからさ、別にゲストを迎えるわけでもないから、うん、絞り出した結果絞りかすのような。
そうそうそう。
あれしてみよう、これしてみようって言いながら、あの10分前に決まりました、
はい、
いや、だからなんかその最近よくインターネットの記事とかである、なんか例えば初心者と一緒に遊ぶならみたいな、
あるよね、
切り口のところはいっぱいあるんだけど、うん、
はいはい、
まあ、それとはちょっと違う、まあ、我々なりの切り口で、まあ、こういうゲームだったらこれが良かったよねみたいな話を切り取っていければなと、
集大成としてね。
はい、
とりあえずここまで一区切りの、
そう、我々もね、はい、もうこのラジオ6年ぐらいやってるわけですよ。
うん、
6年か、
長えな、
やべえな。
成長せんな。
大差ねえな。
確かに。
まあまあ、こうやってボードゲームもまあそれぐらいやってきたわけで、
うん、
まあ、いろんなね、テーマに沿って喋ることもできるぐらいレパートリーが溜まってきてるわけですよ。はい。というわけで、早速、今、いろんな部門について喋っていこうと思うんですが、
うん、
じゃあ一つ目、3年くらいやってないけど、やっぱおもろいな部門でございます。
長いな。
はい。
前にね、そのずっと前にやってたけど、
はいはい、
なんか知らんけどもう一回やりたいなとか、そう思えるゲームのことですかね。
そう、だからまあ別によくやってるわけじゃないと、
はい、
で、あの別に普段思い出すわけでもないんだけど、
うん、
まあ例えば人がたまたま持ってきてた時とかを見ると、
うん、
つい嬉しくなっちゃうような、
これ
いいゲームよねみたいなことを言うゲームで、思い出深いものを語っていこうと、はい、いうわけですけど、まあ、いろんな部門をやるので、
うん、
あの一個一個のゲームをしゃぶっていくとすごい時間かかっちゃうので、
はい、
もう一人ずつさっさと上げていきましょう。
はい、
さっぱりね、
はい、じゃあまずイカさん。
俺、ね、はい、昔ね喋ってて、あのイカラジではね、あの喋ってるんですが、うん、すげえマイナーなゲームなんですけど、ホーリング
はい、
ゲームありまして、どんなゲームかっていうと、まあ、あのカードをね、
うん、
ディーラーがカードを配って、それを周りのプレイヤーが何とかして最後まで生き残ろうっていうゲーム
ですね。
ゴブリンが浮島から落ちてしまったので、
うん、
地面に落下するまでにできるだけ楽しもうっていう、
そう、
謎のポジティブでブラックなテーマのゲームですね。
結局全員死ぬねんけどねっていう、すげえブラックなテーマなで、あのチーパスから出てるゲームなんですけど、これがめちゃくちゃ好きで、
はい、
そうですね、盛り上がりますよね、
うん、
人結構選ぶねんけど、
確かに確かに、
あのなんか
リアルタイムゲーやからね、
そうね、
1ゲーム 2,3 分ぐらい、 2,3 分もうちょいかかるか、5分ぐらいで終わるんで、うん、なんか何回もできるんですけど、めっちゃ体力いるゲームです、
うんうん、
はい、
じゃあリオリさんは。
はい、プエルトリコです。
ああ、いいゲーム出てきましたね。
スタンドダード。
そうかも。なんかでも多分何回かしかやったことなくって、うんうん、今持ってこられたらもう一回遊びたいなみたいな感じ。
ああ、なるほどね、
うん、まあもちろん3年ぐらい前にやった時にはちょっといまいちやり方もつかめてなかったんですけど、うんうん、
ちょっと難しいゲームではあるよね。
そう、うんうん、改めてやりたいなって思えるゲームですね。
なるほどなるほど。じゃあ私は、
うん、
ゴブリンポーカーです。
あー、はい、懐かしいって思ってしまうな。
で、ゴブリンポーカーって言われて多分聞いた人があんまりいまいちピンとこない人もいるかもしれないですけど、
うん、
ペアーズっていうそのトランプみたいな、
はいはい、
まあ、カードのセットですよね、
うん、1は1枚で2は2枚でみたいな。
そうで、9が9枚でとかっていうまである、うん、ペアーズっていうカードセットでいろんなルールで出てきてるんですけど、
はいはい、
その中の一つにゴブリンポーカーっていうのがあって、
うん、
まあ、これも普通にビットしていて、
うん、
まあ、要するに場代を払って、
うん、
そのコインを払ってその ポーカー的な感じで買った人がコインをせしめて、うん、みたいなことをやるゲームではあるんですけど、はい、まあ、そのペアーズっていうカードの構成をちゃんとうまいこと使われていて、一晩中やってしまいそうになるぐらいハマったんですよ。
確かに盛り上がるよね、これね。またやりたいな、確かに。
はい、なんで俺がもう3年くらいやってないけど、うん、まあ、いざやるぞってなったらめっちゃハマるゲームですね。
なるほど、
うん、はい、というわけで一つ目の部門でございました。
はい、
もうどんどんサクサクいきますよ。
そうですね、終わらないんでね。
はい、二つ目のテーマ、
はい、
バーのカウンターで遊べる部門。
うん、
おお、これはね、僕らがね、はい、あの長年通ってたね、バーのところのね、
そうですね、
知識をね、ひけらかすという。
そうですまあね、あの我々3人ともそもそもバーで出会ったんでね。
そうですね、そうですね、
うんうん、
というなんか、まあ今まであんまり喋ってなかった経緯も含めてありですけど、
うん、
じゃあ1個目、イカさん。
あ、僕ですね、
はい、
僕ね、もうほんとクク
うん
っていうゲームがねありまして、
はい、
まあシンプルに1枚カード持ってて隣の人と交換するかしないかを選ぶだけのゲームなんですけど、
うんうんうんうん、
これがなぜか盛り上がる。その最終的に数字が小さい人が負けるんですけど、
はいはい、
なんか1回交換するだけでそんな面白いんかって言われると、これはね面白い、
やってみてほしいやつ
ですよ。
まあ、何時滅びをにゃ
ーにゃーっていう時のあのにやりってした時ね、あーにゃー言うなこいつみたいな感じとかね、なんかねいいんですよ、すっごい。あのバーのね、並んで1枚しか持たないんで、隣にの人に手が届けばできる、うん
う
ん、
あー確かに輪にならなくても遊べるよね。
そうそうそうそう
ね。じゃあリヨリさんはどうですか？
私はね、ワンナイト新郎。
新郎じゃなくて新郎の方。
そうですね。
いつばきさんの。
いつばきさんが出してる、うん、あのワンナイト新郎なんですけど、
うん、
まあ基本的には人狼ゲームをやるんですよね。
うんうん、
でその中にあの人があの人を好き、この人はこの人を好きみたいな、
うん、
あの矢印があって、でそれをうまいことを噛み合わせるみたいな人狼ゲームですね、う
ん。まあ、基本的には新郎と新婦がくっつくっていうのが目的なんやけど、うん、
はいはい、
その中に、ユニオっていう、うん、あの誰とでもくっつきたいやつがおったりとか、
そうそうそうそう
みたいな感じで、自分が新郎だよって、
うん、
嘘をついてまで彦の人とくっつこうとするとかっていう、その人狼要素みたいなものが入ってる。
そうなんですよ、うん、だからあれは盛り上がるかなっていう。
確かに確かに。
まあバーのカウンターのってなんやろ、基本的に、まあ、初対面の人がおったりとか男女が混じってたりとかするんで、
はいはい
はい、ちょっとなんかこう距離を近づけられるゲームかなと思います、
ね。確かにコミュニケーションがはかどるゲームですね。
わ、うん、かりやすい会話ゲームなんでね、やっぱり仲良くなりますね。
はい、はい、
じゃあ私が挙げるのはですね、ドクロとバラでございます。
100パー。
はい。まあ、今まで再販されてるやつだとスカルっていう名前になりますね。
スカル、そうですね。
はい。まあ、これ もう自分の目の前に出して、
うん、
それをめくるかどうかっていうだけの形で、
そうですね、
でもその簡単な操作でお互いのその、なんていうの、腹の騙し合いというか、
うん、
っていうのが楽しめるいいゲームかなと思ってます。
捨ててるバラが何枚あるのかを宣言するっていうね。
そう。まあ、チキンレース的な、うん、要素のあるゲームですね。
ドクロ置いてる人を避けながら、あの人のやつはバラだろうって言ってめくっていくみたいな。
そう、
は
い、だからこれもなんやろ、煽り合いながら遊ぶのがいいよね。
う
ん
う
ん、
そうやね。
ちょっと酒入りながら、
そうそうそうそう、
絶対に4
枚いけるよ4枚みたいな。
そうそう、あ、ドクロ置いてるやろうって、いやドクロ置いてると思うならめくってみろよっていうゲームです。
で結局全員あのドクロ置いてるパターンね。
置いてるんかーいって。
めっちゃ僕ドクロタイプなんですよね。
うん、確かに確かに。
でね、1割バラ置くんですよね。その時にバラめくられるっていうのが大体のパターンですね。
確かに。じゃあ次の、部門でございます。
はい、
はい、
子供と一緒に遊びたい部門。
おお、なるほど。
まあ、これはね、タイムリーな話題というか、
うん、
まあ、私、鳥よりさんに、まあ、子供が生まれまして、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、その将来、こう、その子供たちと、あ、子供と遊びたいと、
うん、
いうことで挙げていくゲームでございますが、
はい、
じゃあ、まず最初にイカさんから。
僕ね、
はい、
あえて、テレストレーションを、
うん、
なるほど。
やったことないですよね。小さいお子さんと簡単なお題のテレストレーションでも最後まで行くのむずいちゃうから、
はいはい、いや確かに。あ、
そうかもね。
例えばまあリンゴっていうお題出されて、
うん、
リンゴを書いてリンゴっていう言葉が浮かぶのかもありやし、リンゴをうまく書けるのかもありやし、
あ、だからだいぶこう言葉を限らないといけないよね、年齢に合わせて、
うん、そう、確かに。それでこっちも子供に伝わるような、うん、絵を描いてあげたりとかしないといけないから、ね、難易度はねめっちゃ上がるけど、テレストレーションの良さは全然消えてないから。
それさ、テレストレーション8人おるやん、4人大人4人子供みたいな感じかな。
いや、まあまあまあまあ大変やね。
子供子供の時のカオス感も楽しみ。
子供だらけでテレストやったらだいぶカオスや、
その間に何があったんや言うぐらい変わりそうやな、
言うぐらいむちゃくちゃなるかもしれんし、その語彙力の少なさからそんなに進まないかもしれんけど、あ、まあ、絶対面白いなと思うんで、僕はやってみたいですね、盛り上がり
そう、うん、なるほどね、
はい、ではりんよりさんは、
はい、地域モンキーです。
あの、お猿さんのやつですね。
そうですね。まあ、見た目がさ、パッと見、もうぬいぐるみじゃないですか。
パッケージがね。
そうそうそう。ぬいぐるみ版が存在します、ね。
ぬいぐるみ版があるわけね。
うん、そうそうそうそう。そうそうそう。
で、それを、まあ、例えば家に飾っといて、
うん、
これ遊ぶって出してきたら、それだけでかなりこうインパクト強いやん。
確かに確かに。
うん、で、それを猿の背中からワシャって、こう、
割と抜き出す。えぐい絵面になる。
なんやろ、タイルよね。タイルを抜き出して、ね、で、チキンレースみたいな感じかな。うんうん、
コインかな、
うん、うん。をするっていうゲームですね。
子供の手が入るサイズやん。大人の手の時、うんうん、いつもなんか抜きにくいってなるけど、
確かに確かに
子供向けの大きさなんかなとか思ったりはするし、あとあの、うん、バーストゲームなんで、はいはい、あの、子供に分かりやすい2枚出たら、同じやつ出たら、あの全部なくなるよみたいな、
うん、
お子さんに説明しやすいテーマやから、
そうね、あと動物覚えたりとかもできるかなって感じ、そうそうそう、
あとは同じのが2枚出たことでなくなるのを納得してもらえるかどうかや、
あ、そうだね、
なぜなくなるの
か、その年齢でちょっと遊んでもらわないといけないと思うねんけど、まあ、10歳かなぐらいかな、8歳かな、
いや社会の世知辛さ早いうちに
まあどうやろうな、確かに俺小学校の時5年生の時にはもうひたすらうのやってたはずやから、
はいはいはいはい、
全然できると思う、
多分できると思うよ、ない
うのもせちがらいやあれ、
うのもあんませちがらい覚えること多いし、
うのできたら地域モンキー面白いと思う、
ね、確かに確かに、
うん、ね、
なるほど、
はい、では私が挙げますのは、鉄板ゲーでございます、ディクシット、
はい、
ディクシット、
うん、まあ、結局あれも完成ゲーじゃないですか、いわゆる完成で語るゲームじゃないですか、
なるほど、
で、まあ、例えば親がこう思って出してるものを子供がどう想像してくれるのかもあるし、
うん、
逆に、まあ、子供が親になった時に、うん、あ、親になったって言ってちょっと分かりづらいか、はい、子供が出題者になった時
子供が親になって親が親になった親が子になった時のどうしようもなくな
る急になんか俺なんか結婚式のことを考えなあかんなって、危ない危ない
もうね20年後考えたねって
急に挨拶のことを考えなあかんなって子供が出題者になった時に、うん、どういうつもりでこれを出したのかっていうのを結局、まあ、想像するのが楽しそう。
難しいよね。
いや、結局、まあ、子供は特に大きな理由はなかったりするかもしれへんねんけど、うん、それを想像するのも楽しいし、後で、どの部分がそんな感じやったんみたいなの聞いても楽しいし、
うん。そう、楽しいっていうテーマで、どのカードを出してるんやろ、この子はって。
そうそうそう。
だから、ディクシットはいくらそのテーマがぶっ飛んでる、出題がぶっ飛んでたとしても、成立するゲームなんで、
う
ん、
そう、その出題者が何を思ったかが正義やから。
読み取るっていうさ。
子供の自由な発想を阻害しないゲームやと思うんですよ。
確かに確かに。
だから、親がそこでなんか否定してあげないようにしてあげて。
そうやね。
これ楽しい、ね、確かに楽しいみたいな。
そうだね。
うん、
めっちゃあの真っ暗な中に一人ポツンと立ってる絵見て、いや楽しいよねって。どう見ても楽しいよねみたいな。
こっちがなんか鬱にな
る。大丈夫だろうかってなるかもしれへんけど。はい。というわけで、子供と一緒に遊びたい部門でございました。
はい。
で続きまして。床芸部門でございます。
床芸
はい、新しいな。
ここで急に我々らしいテーマが来たんじゃないかなと思いますが、要は床で遊ぶべきものであったりとか、床じゃないと遊べへんようなゲーム。
うんうんうんうん、
机に乗り切らない。
そう、っていうパターンだったり、逆に床で遊んだ方がおもろいよっていうパターンだったり、
うん
まあ、いろいろあると思うんですけど、
ですね。
はい、まあそれを、上げていきましょうということで、
うん、
もうこれはね、最初に、ある程度、みんなでこれかなこれかなって出し合ってるんで、うん、りんよりさんのやつは最後です。
わかりました、
はい、異色すぎるのでは
い、
はい、じゃあイカさんからいきましょう。
ね、僕はイカラジでもね一回言ったかもしれないですけど、カルカソンヌの、
はいはい、
拡張をもうモリモリに入れて、
あ、
それは結局拡張ってあれタイル増えたりするやつが、
タイル増える増える、
もうその山札が死ぬほど多いってこと、
うんうん、そう、もうなんか拡張後の拡張でもう半分ぐらいタイル増えたりとか、
だってカラカさんのタイルが切れるまではやるもんね。
そうそう
ね、
だから拡張入れるってどんどん増やすとめっちゃタイル増えて、
そうね、
でそれをやっ った結果あの畳の部屋であったんですけど、うん、畳2畳分ぐらい
行くやろな
使ってもうそこら中でなんかドラゴンはカッポしてるわ、じゃもうなんか大聖堂か立つわ、もう中でもう各所のいろんなことが発生するわけ
です。だってカルカソンヌって机の上でやってると困る時あるもんね。あ、こっち側もう置かれへんからちょっと押そうとか、
う
ん、
あ、そうそうそう、だからあれは伸ばす方向をちょっと忖度せなあかん時ある、ね、
そうなんだよな。
お互いがそっち方向に伸ばすと机足らんみたいな時あるから、
うまく畳1畳ぐらいで収まるかなって思ったら、その戸を閉めるなんていうんですか、このレールのとこ軒のところまで行ったからね、
うん、限界まで行った、
限界まで行って最後500点とか600点とか行くから、
でもあれやね、計算大変、
あの何も考えずに寝かせまくったら一生回収できひんだ
4時間かかりました、
やば
おもげ
けどね、もう一回やりたいなって感じがすごい、
そうね、
面白いです。
確かにそれは床じゃないとできないですね、
めっちゃしんどかった
はい、じゃあ私が出せますのは、
はい、
カラバンデ、
カラバンデ、
今で言うとピッチカーですね、うん、でございます。まあ、これはもう指で弾くおはじきの要領でやるレースゲームですね、
うん
うん、実際にもうコースを自分たちで組み立てて、
うん、
ミニ四駆のコースみたいにね、
そうですね、
それを指でパチンって走らせる車なんですけど、
う
ん、まあ、このコースがでかいもんで、
うん、
もうこれ物理的に床じゃないと無理ゲーですね、
うん、その木の板でめっちゃしっかりした木の板なので、う
ん、はいはい、
もう重いわでかいわ
確かにあれ運んできてさ、わざわざ公民館の床みたいなところでやってたけど、あれ運ぶのも大変よね、
運ぶの大変だからもう動かされへんから、これも3年ぐらいやってないけどやりたい
けど、うん、
でもあるでもあるね、
あのだって箱がなんか壊れかけてるっていうかピッていってるから、
え、まだ持ってるよね、
それはもう俺カラバンでは手放さないあの最後まで手放さないゲーム部門
レアゲーよね、ある程度。
いや今ピッチカーっていうのは結構手には入れやすいんだけど、ピッチカーってちょっと小さくなってる、
はいはいはいはい、
カラバンでちょっとでかいから、
カラバンではサイズ感がもう半分でもよかったって感じ
やけど、いや確かに
けどあの大きさやから面白いっていうのもあるのよね。
でね、
う
ん、意外と大人たちが本気で熱中するんですよ、
うん、
確かにあれ子供と遊んでもいいな、あれカラバンで無敵では
カラバンでね、
いろんな部門に
全部回ってる、ただしバーのカウンターで遊
ぶ直線コースのみみたいな
曲がったら変なとこ飛んで
る、隣のお客様からスパーンみたいな
確かに、
そうね、まあまあカラバンでいいゲームだなという話でございます。
僕も大好き、
はい、最後にリエルさん、
ピットですね。
床でピット、
ピットは床じゃなくなんか逆に立ってやるぐらいの
まあまあテーブルの周りでやる感じのイメージですけど、みのりさんのイメージするピットとは、
これは花見でやったピットなんですけど、
はいはい、
しかも
花見で外でやったってことですね。
そうですね、
うん、
しかも、まあ、立ちながらやったんですよ、まずはね、
はいはいはい、
あのブルーシートの上で立ちながらやって、うん、あのフィットって揃えていくじゃないですか、
うんうん、
あの何枚何枚って言って交換してもらって揃えていきます。揃ったら走る
どこに
遠くにあるベルまで走ります、ダダダダダダチーンってやるという、
普通やったら揃った人が目の前のテーブルの中央に置いてるベルをチンって鳴らしてやったぜってなるゲームではあるんだけど、
はい、
それをあたかもビーチフラッグかのように遠くの方に、はい、置いておくことであ
えてね、
走って買ったやつが勝つ可能性が出てくるわけですね、
うん、20メーター先ぐらい
に同時に揃う可能性あるじゃないですか、
確かに確かに、
でだから交換してるから、うん、で揃ったらそっからドンするっていう、はいはい、なんか体力ゲーム感
確かに、あの写真が残ってたんですよ、
あ
2人ぐらい同時に走ってる写真あったイカさんが走ってた、
なるほどね、
そうそう
負けてた
負けるやろ
な、ね、あの時のね花見の時ね、あのでっかいトランプでスピードとかね、
はいはいはい、
なんかあの
ある意味湯加減
場所めっちゃ取るやつをいっぱいやりました
ね確かに確かに
いいね、外ならではですね、
うん、
はい、
またねやりたいですねそれね、うん、はい、
はいはい、というわけで湯加減部門でございました、
はい、
はい、じゃあ最後の部門でございます、
うん、
まあ、これはねもう普通で面白くないかもしれないんですけど、やっとかんわけにはいかんやろということで、うん、
はい、
とにかくマイベスト部門でございます。
お
もうね、あの150回の歴史もう含め、はい、その中でも、
うん、
そうですね、
もうこのゲームがやっぱ一番やなっていうのね、
は
い、
まあ、今までね毎年、まあ、あの12月ぐらいになったら、
うんうん、
まあ、我々 の、 その何周年記念みたいな形の回を取って、
はい、
この1年でベストやったゲームっていうのを、上げてはいってるんですけど、まあ、今回はもう無差別級でございます、
うん、
過去の自分が遊んだことある全てのゲーム、
うん、
イカラジで紹介してなくてもよし、
うん、
っていう歴史 私の中で自分のボードゲーム歴の中でのマイベストを、ようやく決めろと今までやってなかったんかいっていう話なんですけど、うん、ようやくその話をするときが来たぞということでございます。
若干、ね、あえて避けてた部分はあるんですけど、ね、もう5回せっかくなんで言っとこうと。
そうですね、はい、というわけでじゃあこれもう順番にいきましょう、うん、まずはじゃあイカさんのマイベストは。
はい、僕はやっぱりレースフォーザギャラクシーですね。
強いなぁ、語れへんなぁ。
いや、多分ね、うん、人生で一番やってるゲームやと思う。
確かに。
あの、多分ね、ウノとか超えたと思う。あ、けどね、あ、確かにね、ノイは超えてない可能性はあるけど。
あ、ノイもね、惜しいところ
で
ね。
けど、やっぱり、あの、ゲーム性、ゲーム感、ゲームをしっかりやったなって感じ、うん、いろんなもの含め、で、周りの評価等も含め、うん、やっぱりレースフォーザギャラクシーが僕的には一番 SF ゲーム。
確かに、うん、
まあ、でも確かにあの1ゲーム20分から30分ぐらい、まあ、大体やるじゃないですか。
いや30分って早回しやで、
まあ、いやそうですね、
あのさ、みんなやり尽くしてるから、
そう、我々の周辺は早回しをするので、そうそうそう、うん、まあ、1ゲーム30分以内ぐらいでやるけど、一晩の間に8回回したりとかしてたぐらい、
うん、確かに
ですけど、うん、多分そんなにやるゲーム他にない。
そうね、
そこまでね、
30分ゲームを8回一晩でやらない。
だってイカさんさ、多分拡張が出てないような時代からやってる、
うん、
結構昔からやってる、ね、
あれだから、英語版を出た当初買って、うん、だから、
はいはい、
翻訳されるとか思ってなかったから、
あ、はいは
いはい、でそれで周りの人間で分回してて、
レースフォーザギャラクシーをさ英語版でやるって難しいよね。
まあ、そもそも最初 の, なんていうのカードに書いてあるテキストとかはまだ日本が、まあ、訳せしながらできんねんけど、ールールブックをどないすんねんっていう問題が、まあ、
そうね、
まずある。
それを訳して遊んだんやん、うん。
ほんでルールはね、あの有志の方がね、
インターネット上上げてはったやった
ね、はいはいはい、有名なゲームやもんね。
そう、あの単発生産惑星ですよ。
ああ、はいはいはい、あのいわゆる日本語版でいうとこのおまけ惑星、
うん、
っていうその資源が最初から載ってる惑星のことを単発生産惑星と訳してくれはった人がいてはったってことです
ね、うん、なるほどね。
もうあの大ファンスその方がいないとやれてなかったと思う。
あ、そこから拡張をひたすら集めて、
そうそうそう。
ちなみに拡張めっちゃ出てますけど、イカさんはどの拡張まで入れるとか、どの拡張入れるのが好みですか。
だから今現状で行われているイカデッキは拡張1と拡張2、
うん、はいはいはい、
でギャンブリングワールドを抜く
はいはいはい、
ちょっとテンポが悪くなるんで、うん、あえて抜いて、それであとは拡張2全部入れて、うんうん、あの中途半端なあの戦争ルールとか抜いてます。
あ、
なるほど、ね、
シンプルに。あとは基本ルールって感じで、
はいはいはい、
あの拡張ルールは入れたり入れんかったりっていう、
ね、
まあ、あのイカデッキっていうのでみんなで遊んでもら
って、まあ、私らもさ多分ルール読んだことないから、イカさんからのインストでしか遊んではないけどね。
俺は一応ルール見てるよ。
あ、そうそうなんや。
うん、まあ一応ね、あのよく人にインストするようになったくらいの頃に 見て、うん、ちゃんと間違いないな、
あ、
お互いルールすり合わせて、ね、ここがこうやるあの酢豚デッキっていうのもあって、酢豚デッキはまたちょっとちゃうらしいんですよ。
だから
それもやりたいな。いや、
みんな好みがあるよね。
いろんな人のマイベストがある。
うん、
そうで結構そのなんかボードゲーム的な要素が追加されてる拡張とか、うん、そのアークニーって言われるやつとかもあったりとかで、
うん、
全然ゲーム変わってくるから、好みが人によって違うっていうところもこのゲームの懐の広さでございます、
ね、確かに。
あと日本語版の再販を頼む。
あ、うん、なかなか手に入らないのよね。
そう、あのめっちゃレアゲーです。
またプレミアついてるから。
あの基本はプレミアついてます。
はい、
うん、
では、レースフォーザギャラクシーがイカさんのマイベストでございますと。
はい、
じゃ続きまして、じゃあリユニさん。
私はガイアプロジェクトですね。
お、
意外でございました。
本当に、
はい、なんかね、まあ、そのまあめちゃくちゃ重ゲーじゃないですか、
うんうん、
だからまあリリノリさんが好きなゲームって、
はいはい、
あのまあ、好きで買うゲームって、
うん、
パッケージが可愛いやつとか、
ね、うん、
まあ、だから1時間から1時間半ぐらいまでの重さのゲームをよく好んで買ってるイメージがあったから、
うん、
この3時間超えますゲーなんですよ。
結局ね、だから自分の好みで買うゲームはなんか結局ゲーム性をあんまり調べずに買ったりするから、うん、
はあはあ、
ピンと来なかったりするんよ、そっからずっと。
ああ、なるほどね。
なんかまあその場で遊んで、あ、面白いなみたいなのはもちろんいっぱいあんねんけど、
うんうん、
なんかやっぱり突き詰めてやるゲームとしてはあのガイアプロジェクトぐらいのものがいいなって、
なるほど、
最近思い始めました。
ゲーマーに育ちましたね。
すくすくと
すくすくと。
この間のね、まあ、2019年のベストとかも、はいはい、 テラフォーミングマーズ
あそう、ね、
を上げたりとかしてたんですけど、うん、やっぱり改めてこのゲームっていいなって思うことが、うん、まあまあ、あの多くて最近、
はいはいはい、うん、まあ、確かにテラフォーミングマーズもガイアも1回目プレイした時はよくわからんなって顔してたもんね、
う
ん
う
ん、
そうやね、よくわからんなと思ってましたその顔の通り
実際よくわからんかった、
ピンときてなかったんで、
う
ん
う
ん、
何が違うんかな、どっかでな、なんかピンとくるタイミングがあったのが多分違うんやと思う、ね、うん、
あ、逆にそこで気づくっていうことがあると、
う
ん、
そうそうそう、
このゲーム分かってきたぞっていう楽しみ方があるんかな、
せやね、最初置いてきぼりにされてる時期があって、あ、そこからのこう追いついてこれたなっていうのでベストになったかな、う
ん、なるほどなるほど、
やっぱりねボードゲームって気づきなんですよ、気づいた時が一番面白いんですよ、うん、
確かに、う
ん、
アドネラリン出るよね、
そう、
アドネラリンアドネラリンアドレナリン、ね、
うん、で宇宙テーマも最近だからいいかなって、宇宙テーマに惹かれてるのもあるかな、
だからね、あの女性好みと言いにくい SF のおげってあんまりね、だからリニョリは特殊かもしれないけど結構おもげ女子はね、あの外部プロジェクト好きな人多い
ですね、そうね、
うん、そうですね、
あとまあ宇宙も意外とそもそもリエさん映画なの、インターステラーとかも好きやもんね、
うん、ああそうそうそう、うん、そうなんですよ、もともと SF 好きやから SF
そうなんや、
うん、
全然知らんかった、
ピンときてきましたね
そうだから SF の, そのサイエンス部分は別にそんな興味ない
ん
やろ、
うん、サイエンスって何、
科学的な部分、
科学的な部分
だからサイエンスフィクションやから、
おうおう、フィクション部分に興味があります、
そうね、うん、宇宙ってすげえなっていう感じで、
あ、そうそうそう、
楽しんでる感じやもんね、
宇宙とはみたいな、ムーみたいな感じで
月刊ムーをバカにするんじゃないよ
ムーめっちゃ頑張ってるから
ムーは真面目な雑誌です
本当本当
はい、だけでガイアプロジェクトがリナリさんの、現在のマイベストでございました、
そうですね、
じゃあ私のマイベストですけども、はい、うん、まあ、これ も, もうまたかという感じかもしれませんが、
うん、
オーディンの祝祭拡張ノース人でございます、
お拡張ノース人が入って、
うん、
完成品、
完成品っていうこと
で、ね、はい、まあ、オーディンの祝祭自体もまあ面白かったんですけど、
うん、
まあ、それだけで遊んだ時じゃなくて、そのルールが追加される拡張ではなくて、
うん、
一部入れ替えるような拡張なんですよね、ルール拡張ノース人っていうのは、うん、はいはい、だからそれが入ったことによって初めて王子の祝祭がもう完成したと私は思ってて、
うん、
だから今遊ぶ時にそのノース人なしでやることはもう考えられない、
そうやね、
絶対に拡張ありでやるんですけど、
うん、
まあ、そうなった時に何回やってもなんかこの戦術思ったりいけるなとか、
う
ん、このワーカーを置くところ意外とこういうパターンで使えるなとかっていう発見が遊ぶたんびにあるんですよね、
まあ、確かに毎回違う戦略でやってるね、
う
ん、結構
そうそうそうそう、う
ん、アクションが4つ目か5つ目増えるやつや、
あ、そう、一番最後のワーカーとして使えるアクションが増えるとか、
うん、
アクション全体も見直されてて、
うん、
家畜っていうのが前はちょっとしんどいことが多かったんけど、
はいはい、
まあ、戦術に組み込むレベルまでパワーアップしてたりとか、
ね、バランス取られて
る、だからどれやっても結構点数取れる場合があるってい う,
う、うん、まあ、もちろんね極めきってる人にはこのパターンが一番いいよっていうのはもうある程度解析は進んでるんやと思うねんけど、まあ、それでも、まあ、今回はじゃあちょっと探検たくさんするぞとか、
うんうんうんうん、
今回はたくさん、川を取りましょうみたいな感じで狩猟しましょうみたいな、
うんうん、
サイコロ振るぞみたいな遊び方もできるし、
うんうん、
でカジュアルな遊び方ができる、
確かに、
オーディの祝祭って、
うん、
結構インタラクションが強いから、あの上手い人とやったらもう全然ダメなんちゃうんかみたいな感覚あるんですけど、僕結構オーディの祝祭やる、あのやるってなったらやる、
確かに確かに、
そのなんでかっていうと自分のやつをわーってやっていて、 ある程度うまくいったいってないっていう自分の評価が結局勝ち負けじゃなく出てくる、ね、オーディの祝祭だから次はうまくやろうっていう気持ちがあの出てくるんで、めっちゃ、
はいはい、
めっちゃ負けたからもう二度とせえへんこんなゲームとはならない
、うん、あのね、あの結構僕がそのウベゲームの中でこれをおすすめできる理由のもう一つが、
うん、
ご飯が苦しくない、
あ、そうかも、
そうやね、そう、
アグリコラとか結構しんどい、
そう、アグリコラも、まあ、カメラナーまだちょっとマシになってるけど、
うん、
とにかく序盤の 3,4 ラウンド、ご飯のためだけに駆けずり回るのはちょっとしんどいんですよ、やっぱり、
なるほどね、う
ん、まあ、アグリコラは逆にその後のパーンと跳ね上がっていく感じが楽しいから、
うん、
それは嫌いじゃないんやけど、
うん、
でも初心者とかあんまりウベゲやらない人にとっては、
うん、
あれはなんでこんなに序盤苦しいねん、全然点数上がらんくて20点で終わりましたみたいな、
はい、
ゲームになっちゃう、なっちゃいがち、うん、やからちょっとおすすめしづらいかったりするんやけど、うん、王子の祝祭はとりあえず何かやったら自分のボード埋まっていくから、
うん、
っていう意味で遊びやすいのが僕がおすすめする理由でもありますね。
結構パズルにある程度集中させてくれるよね。
そうそうそうそう、う
ん、それがいいなと思います。
まあ、もちろん経験差は出るかもしれないんですけど、うんまあ、でも何やろ、自分はこんだけできたっていう楽しみ方ができるのがいいところです。ということで私のおすすめマイベストは、王子の祝祭拡張のお筋入りでございます。スタート。
濃いな。
なかなかね濃いラインナップになりましたね。
なるほど、
はい、で振り返っていきましょうか、
はい
最初から、3年くらいやってないけど面白いなゲーム部門、
はい
プエルトリコ、ゴブリンポーカー、過去ペアーズでございます、
うん
フォーリングの3つでございました。うんバーのカウンターで遊べる部門、
うん
ワンナイト新郎、
はい
ドクロとバラ、夜スカール、
うん、
ですね、であとクククの3つでございました、はい次に子供と一緒に遊びたい部門、
うん
ディクシット、
うん、
テレストレーション、チーキーモンキー、
はい、いいですね、
はいで床で遊ぶ床芸部門カラバンデ、
うん
カルカソンヌ、
うん
ビーチフラッグバンピット、
はい、
床急に面白くなる、
うんでとにかくとりあえずマイベスト、
はい
王子の祝祭拡張のオス人、
うん
レースポーズギャラクシー、
うん
ガイアプロジェクト、
うん、
っていうラインナップで、今回の150回、
はい
締めでございます、
はい、
じゃあエンディングに行きましょう。
はい、はい
すぐエンディング
今回は早かったですね。
すぐと言いつつさっきまでなんやろちょっと自由時間してたけどね間で
まあね後半なかったんでね。
あそうね、
はい
はい、一通り言ってしまいましたが150回、はいいよいよ終わりということで、
はい
はい、スペシャルと言いつつ収録時間はいつも通りでございます
別に
思い出そんなに長くない
長くはしません。思い出を語るでもなく何もせず、
うん、はいというわけですね、うんというわけで今回もやりますよ、
はい、
ボドタのコーナ
ー BDOT、
イカラジスタの皆さんからいただいたお便りを読み上げるコーナーでございます。
ありがとうございます。
いつもよう覚えてるな。
ちゃんと気合を入れて読めイカラジスタって気合を入れて言わないと絶対噛むからね。
なる
ほど。はい、というわけで1個ずつ紹介していきましょう。
はい、
1つ目大之助さん、昨年の夏イカラジに触発されて購入した王子の祝祭、イカラジスタの一員としてツンダマにはしておけぬと初挑戦、やりたいことが多すぎて頭から煙が出そうでしたが、おかげさまで長い付き合いになりそうなゲームに出会いました。ありがとうございますと。
おー、
まさに今日紹介しました。
タイミングがいい、
はい王子の祝祭でございますが、こちらね写真を見た感じだと、
うん
おそらく拡張なしでまだ遊ばれたと思うんですよ、
うん、
で、タイノフスケさんのツイートを勝手に遡りまして、どうやらノース人の拡張も買ってあるということが分かりましたのでぜひ入れて遊んでください。もう遊んでるかもしれませんが何回でも遊んでください。
確かに
非常に懐の深いゲームでございますから、
はい、
ノース入れた方が面白いのでぜひ遊んでください。
そうですね、よかったね、なんかこう紹介して買ってもらえたということ
で、いや本当にありがたいございます
うん、
はい、では次は篠和さん、第147回を今更視聴させていただきました。チョコレートファクトリーは最近プレイしたのですが、お三方のコメントがところどころ正しくてところどころ間違っているのが聞いていてとても愉快でした。また妄想ボドゲトーク企画お待ちしていますということで、
はい、
なんか妄想ボドゲ企画は意外と反響がある。
確かに、
うん、
なんかね想像で喋ってるの聞いて、うん、誰も怒らへん。
そうね
もっと怒られるかと思ってた、
うん、で本当はちゃうやないかみたいなことね
言われる。何も正しいこと誰も分かんない喋ってるのに。
まあだから、うん、今回私やったから、
はいはい、
次はなんかイカさんがとかおけいさんがとか持ってきてもいいかもね。
確かに確かに、
うん、
チョコレートファクトリーはまだ我々収録してないんですけど、はい、これは別に思んなかったから言わんとこじゃなくって、
はい、
やって面白かったんですけど、
うん、
いろんな企画が間に挟まってるせいでやれるタイミングがまだないだけです
。そうですね、またそろそろ紹介しようかなと思ってます。
次回あたりで紹介できたらいいなと思ってます。
はい、
たまにはねストック持ちましょう、う
ん、はい
はい、ちびまる子さん、はい、今回も楽しく聞きました。最近欲しいゲームが多すぎて辛いです。いくよ、ノーリターン、ヨメン、軍師軍略、世界の七不思議、デュエルアゴラ、アズールサマーパビリオン、ダイスフォージ、以前紹介していた西フランク王国の建築家注文しました。楽しみ、懐が、辛い、みんなオラに現金を分けて
で現金を分けてくれ。
で現金の集め方が次 の, あのレスでありまして、日本人全員から1円もらう旅をすれば最終的に1億円になるのか。
それはそう。
その旅に1億回説明してるけどね。1億回1円くれって言ってるけどね。
やば。
あと、まあ、1円って結構でけえなって思う。
いや、ちびまる子がうちまで来たら1円あげる
よ。確かに。そうね。俺、鳥よりさんと、まあ、子供の分合わせ3円あげるよ。
そっか。
あの、交通費何もかかんない。
経費計算って大事やな。まあね、いろんなゲームねして、あの、はるんで、こう、もうすっかりボードゲーマーですねと。
はい、西フラン広告ね、あの紹介もしましたけど、面白かったんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、は
い、でもこれも拡張もなんか出るような形、第2拡張だったかな、もう出るような形らしいので、ぜひぜひ遊んでみてください、うんうん、
軍師軍略もお願いします、
はいはい、では続きまして、グランダーゲームズ広報さん、
うん、
はい、これ大門さんですね。
そうですね、
はい、イカラジ149回、ハイライトオーディオビジュアルでしか見たことない、いいスイングでしたねと。
コメントをこうなんか取り上げてくれてるね。
気に入ったところを深くてくれたわけですね。
なんか笑いどころをね、面白いね、探っていただくっていう。
これだけ読んでも全くわからないという。
まあ AV の話してた時だ。
AV が
確かにオーディオビジュアルな
の。オーディオビジュアルです。
はい。ということで、このような形でですね、はい、ツイッターでハッシュタグイカラジひらがなイカカタカナラジのイカラジのハッシュタグをつけて投稿していただきますと、うん、勝手にイカラジスタ認定をした上で、はい、このコーナーで読み上げたいと思います。
そうですね、
まあ、ね 100% 読みます。それで、はい、質問等は答えてみたいと思うので、質問とかもね、
う
ん、あり
でしょ。そうです
ね、あ、確かに。
どういう食べ物がお嫌いですかとか。
誰が、
大丈夫か、興味あるかそれ。
誰が。
あ、でも残念ながら1回の放送分で50個ぐらい質問来たら、ちょっとその中から選ばせてもらう可能性も出てきます。
そんなに来んねん。
100の質問もやめてください。
そうですね、
あるね。
なのでまあ1人1個までかな。まあ、いただければ全部読み上げれるんちゃうかなと思いますので。
ね、あのチャレンジしてくる人たまにいる
から、ね、そうかも。なんかあのルールの隙をついてくるボードゲーム
ボードゲーム恐ろしいわ。
怖いね。
ルールに書いてないからいけると思いました。許さへん。インストする人間が一番困るから、それ。
そんな厳しいと誰も送ってくれへん。
まあまあ、そんな感じですね、どんどんお便りの方お待ちしております。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあこのラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です、
うん、
またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
Gmail 来てる？
来てません。
なんか来て。
そうね、
たまにはね、送ってきて。
はい、すごいなんか長いあの自分語りをいただければ、うん、全部読み上げます。
そしてあの添削します。
怖。めちゃめちゃ怖いやんそれ。
はい、
はいはい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかがー